アニメロサマーライブ2022見る前特集、はい、というわけで、アストミシンゴです。さあ、今年もこの時期がやってまいりました。日本最大級の、アニメソングのライブイベント、アニメロサマーライブ、通称アニサマ、今年も、開催が近づいてまいりました。今年ね、ちょっと、例年よりも遅めの収録になってしまいまして申し訳ございません。ちなみに前回のアニメロサマーライブはですね、もともと2020年に開催予定だった、カラーズというテーマがついた、ものがですね、開催延期という形で2021年に開催されるというね、さらに、収容、ね、観客数もいつもの5分の1ぐらいまで、抑えての、開催というですね、ちょっとアニサマ史上初めてのこと尽くしで、ね、結構いろいろどうなるかと思ったんですけどもね、無事開催されましてね、もう昨年もね、いろんなアーティストが出演して、いろんな曲、いろんなカバー曲披露されまして、とても熱い3日間でございました。で、ここで改めてアニメロサマーライブの説明をしますと、今冒頭でも言った通り、日本最大級のアニメソングのライブイベントでして、基本的には毎年夏、8月の、最終週ぐらいですかね、埼玉スーパーアリーナという会場で、3日間にわたって行われます。僕は2009年から、毎回見に行ってるんですけども、もう本当にその頃から、まあ、初期の頃から出演、ずっと出演してるアーティストもいれば、もう最近デビューしたばっかりの、すごいね、新鮮な、アーティストまでいっぱい出ます。もう1日20組ぐらい出る、ライブでございまして、もう1日5時間ぐらいにわたるのでね、もう出演者の方がお客さんの体力を心配するっていう面が、ね、たびたびありますけども、まあ、そういった感じの、大きなライブイベントでございます。今年も、埼玉スーパーアリーナで8月26日、27日、28日の3日間にわたって行われる予定です。毎年テーマが、ついてまして、今年は、スパークル、まあ、日本語だと、まあ、火の粉とか、きらめきとかそういう感じの意味ですね。非常に爽やかなテーマになってまして、今年もそのスパークルのテーマのもとに、たくさんのアーティストが集まってまして、今回もそれ紹介させていただこうかなと思います。このポッドキャストを収録している時点で、まだチケットが買えるみたいなので、これを聞いて、行ってみたいなって思った方がいれば、ぜひ行ってみていただけると幸いです。というわけで、まずは、初日8月26日金曜日に出演予定のアーティストの皆さん、継承略で紹介します。あいみ、あさか、あすか、大石正義、大西あぐり、斉藤朱夏、鈴木愛理、鈴木好美、チコウィズハニーワークス、月のテンペスト、サニーピース、遠山奈緒、トゥルー、中島由紀、中村修吾、マーメイド、レイズは睡蓮、ロンド、アンドモアとなっております。今のところ発表されているのはこの、18組ですかね。まずは、初出演の、人から紹介していきましょうか。まずはあいみさんですね。あいみさんは、このアニ様にはね、まあ、あのバンドリの、ね、あのポッピンパーティー富山かすみ役だったりとか、あとアイドルマスター、ミリオンライブのね、ミリオンスターズの一員ジュリアのボイスキャストとしても、何回かこのアニ様には出演してるんですけども、今キングレコードからね、あのソロアーティストとして、デビューしてまして、今回はそのソロアーティストあいみとして、あいみ名義で、初出演ということになります。 あのあいみさんね、あの実はあのソロデビューはかなり前に別のねレコード会社から、してるんでね、あのソロ歴はね長いんですよね。意外と多分2011年にデビューシングルが出たとかだったんで、もう10年前ぐらいからやってたんですけどもね、でまあね、今声優活動、ね、もう大活躍で、でそれを経ての今そのソロアーティストとしてまあ再始動という形で、今回、初出演となるあいみさんでございます。そして、大西あぐりさんですね。大西さんもね、あの声優さんでございましてね、もともととあるアイドルグループに所属していたんですけども、まあ、声優さんになり、で、まあ、有名な作品ですと、ラブライブ虹ヶ崎スクールアイドル同好会のね、あゆむちゃんですね。あゆむちゃんの、ボイスキャストとしてもね、有名でして。で、この、ねっつ文字の、達夫編集長も大好きな、このヒーラーめんどくさいという作品の、まあ、ヒロインやってまして、その作品の主題歌もこの大西あぐりさんがね、歌ってるんです。で今回このソロアーティスト大西あぐりとして初めて参加するということでね、2019年にラブライブ虹ヶ崎スクールアイドル同好会のメンバーとして出演した時にはですね、バックステージで憧れの、小倉唯さんと対面して思わず涙を流すっていうシーンが収録されてますんでね、ブルーレイお持ちの方は、もう一度見直してください。さあそして、斉藤朱夏さんですね。斉藤朱夏さん出演が発表されたのはちょっと遅かったんですけども、もともとラブライブサンシャインのね、渡辺陽ちゃんのボイスキャストとして、このアニ様には何回か出演してます。一回ね鳥を飾ったこともありますけども、今回ソロアーティスト斉藤朱夏として、初めて、アニ様に出演するということで、この方のポテンシャルもねもうすごいものがありましてね、ラブライブサンシャインのアニメの第1期が終わってその後に開催されたライブイベントを見に行ってたんですけど、その時に斉藤朱夏さんに感じた感想としては、とにかく体力お化けだなと、そういう印象があります。2019年に、デビューしてからねもう何度もねライブツアーを開催されてまして、今回の出演も、なんと自身のソロライブツアーの合間を縫っての出演ということでね、どんだけ体力あるんだこの人はって思いますけども、そんな斉藤朱夏さんが、初日に登場です。さあそして、チコウィズハニーワークス、略してチコハニですね。いやチコハニ発表された時びっくりしましたね。なんかいよいよ来るかっていう感じでね、はい、ハニーワークスというねクリエイターチームね、アニメ化された作品もたくさんありますけどもね、ずっと好きでした告白実行委員会だったりとか、最近だとヒロインたるものとかね、いろいろありますけども、そこにボーカリストのチコさんを加えての、まあ、その音楽ユニット、チコウィズハニーワークスが、今回初めて、アニ様に出演します。でもタイアップ作品なんて見たらもうとんでもないですよね。アオハライド、これデビュー曲ですよね。アオハライドのオープニングテーマね、銀魂のオープニング、ね、プライド革命だったり、ね、あと荒ぶる季節の乙女どもよ、配給裏世界ピクニック、ね、最近だと、リケ恋の第2期とか、彼女お借りしますの第2期とか、ね、もうこの方の歌声を聞いたことない人アニメファンなんているのかなっていうぐらい、ね、いろんな作品、もう担当してる、ユニットでございます。今回いよいよ、アニ様初登場ね。ちなみにこのチコウィズハニーワークスの、ね、メンバーでコンポーザーやってるゴムさんって方はニコニコ動画の歌ってみたとかでねすごい有名になった方で、今から12年前のアニ様にもねゴムバンドっていうバンドで出演したこともある方でございましてね、そっから12年の時を経てねまたゴムさんもこのねこのアニ様に関わるということでね、すごい胸熱案件でございます。はい。さあそして次が、月のテンペストと、サニーピース、この2組はですね、2019年にプロジェクトが発表されて2021年に、アニメが放送されました、アイドリープライドという作品から、誕生したユニットです。 トップアイドルだった女の子が、まあ、交通事故で亡くなって、でその子の妹がアイドルとしてデビューするんですけど、そのデビューする様を幽霊となって見守ってるっていうね、すごい変わった作品だったんですけども、この、作品内に出てくる芸能事務所が星見プロダクションっていう、10名のアイドルが所属することになる、プロダクションがありまして、その10人がこの、サニーピース月のテンペストという、この5人ずつの、グループに分かれて、デビューするという設定でございまして、今回この、月のテンペストサニーピース2組とも、この兄様に初出演ということで、声優さん的な話をしますとですね、この月のテンペストの5人のメンバーですね、全員ミュージックレインっていう声優事務所に所属している方でして、まあ、スフィアとかトライセールといった声優ユニットが所属しているあのミュージックレインのですね、まあ、オーディション第3期生のメンバーで構成されているということでね、まあ、スフィア、トライセール、この2組ともこの兄様ではね、だいぶ重要な役割を今までになってきた先輩方なんでね、今回この3期生が兄様デビューということでね、僕も非常に楽しみでございます。さあそして次が、中島由紀さんですね、この方もね声優さんですね、まあ、主な出演作としては、まあ、バンドリの、今井梨沙、最近の作品ですと、プリマドールのほうき星、あのね、あの声が出なかった子ですねとかね、まあ、数々の話題作に出演している方で、もともとアーススタードリームっていうね、あの声優ユニットのメンバーとしても活動してまして、この兄様には、2016年の、欅広場の野外ステージの方にもね一回出演したことがあるんですけどもね、まあ、その後本編の方にもね、さっき言ったバンドリの、ね、あのロゼリアのメンバーとして一度出演してるんですけども、今回その、まあ、2020年に、ソロアーティストとしてデビューしたので、今回この中島由紀名義で初めて出演するということで、まあ、2020年デビューということなんで、まあ、タイアップ作品もね最近の、作品多いです、失格門の、最強賢者のエンディングテーマのね、Day of Bright Sunshine とか、可愛いだけじゃない式守さんのエンディングテーマルートブルーだったりとか、そういった作品でアニメソングも担当していらっしゃいます、ね、この中島由紀さんも今回初めてだから、初日は本当にもともと兄様出たことあるけど、ソロアーティストとしては初めて出るみたいな人結構、ね、いますね、初日だけでも。はい。さあ、そして続いては、マーメイドと、ロンドの2組。この2組はですね、ブシロードが展開している、メディアミックスの、D4DJ という作品に登場する、2つの DJ ユニットです。前回、兄様2021カラーズにはですね、同じく D4DJ からハッピーアラウンド、ピーキーピーキー、フォトンメイデンの3組が、出演しました、これは多分テレビアニメ第1期に、まあ、登場した、3組ですね、まあ、なんでセットリストも、まあ、アニメの主題歌だったりアニメの中で使われてた曲だったりしたんですけども、このマーメイドとロンドはそのアニメ第1期にはもうほんの一瞬だけ映るみたいな感じでね登場するキャラクターだったので、多分アニメしか見てない人はこのユニットの存在あまり知らないと思うんですけどもね、この2組ももう D4DJ の中ではもう押しも押されぬ人気ユニットでして、マーメイドはもうとにかくなんでしょう、まあ、通称治安が悪い音楽と言われている、音楽をやるユニットでして、まあ、本当にリアルでクラブで流れてそうな、すごいパリピな音楽みたいなのをね展開する、ユニットなんですがね、もうとにかくもうダンスパフォーマンスもすごくて、もうとにかくセクシーで、本当にベタな言い方ですけど、目のやり場に困るぐらいの感じですね。グラビアの DVD も出したりしてるユニットなんでね、きっとその初めて見る方々は衝撃を受けると思います、そして、ロンドはまたこのマーメイドとはまあ打って変わっても音楽性も全然違いましてね、もうがっつりロックサウンドを用いたユニット、メンバーの中にですね月見山渚っていうキャラクターがいて、その子がギターを弾くんですね、この月見山渚を演じてるのは、大塚紗英さんというね、さっき出てきたバンドリのポッピンパーティーで、ギターの花園大役をやってる方ですけども、このね D4DJ のロンドでもギターを、バリバリに、弾きまして、ねまあ、そのロックサウンドの中にちょっとラウド系の、ものが入ってきたりとか、そういう感じでちょっと D4DJ に出てくるユニットの中でも かなりその振り切った世界観だったりとか、儚さを前面に押し出すものだったりとかでね、これも一度見たら虜になること間違いなしのユニットです。そんなマーメイドとロンドは、今年の夏に、テレビアニメ特別編が放送されまして、その中でフィーチャーされる2組なんですね。この2組が今回、揃って、アニ様に出場ということで、個人的にはもう1組のリリカルリリーもね、いつかアニ様に出てほしいなと願っております。さあ、アニ様初日に、初出演する、アーティストは今の8組ですね。他にもね、いろんなアーティストいます。朝香さんね、今年はゆるキャンの年でもありましたからね、劇場版が公開されまして、その主題歌も朝香さんが担当してますんで、ひょっとしたらその曲も聴けるのではないかなと。あとはアスカさんですね。アスカさん去年初出演だったんですけどもね、もう堂々たるステージで、もうまさに大型新人とね、去年はね2曲だけ、まあ、ソロで2曲、そして何といっても西川貴教さんとのね、あのデュオ曲ね、あの白猫プロジェクトという、作品の、まあ、主題歌ですね、もう披露もありましたね。アスカさんそれ以外にもね、もういっぱいいろんなのあります。まあ、デビュー曲のね、あのフェイトアポクリファのエンディングテーマの声とかもね、まだこのアニ様では披露されてないですからね。他にもグランクレスト戦記とか、ロードエルメロイ2世の事件簿とかね、いろんな作品で、主題歌担当してますんで、今年は何を歌うのかなっていうのをね、楽しみでございます。あと大石正義さんも出ますね。大石さんもこのアニ様にはもうなくてはならない顔になりましてね、昨年はこのアニ様のテーマソングも、作ってますし、あと昨年だとその3日目の、裏実況配信番組で6時間ぐらいね、MC をなされてたと、ね、まさにそのおしゃべりクソメガネの大石さんにしかできない、お仕事でございました。そして、鈴木愛理さんですね。昨年ね、初登場、シゴキャラという作品でね、もともと組んでたアイドルユニットの曲ですけどもね、ソロで歌って、あとは、まあ、鈴木雅之さんとのデュエット曲もありましてね、昨年はそんな感じで、あとコラボ曲も歌ったりして大活躍でしたけども、今年、また、鈴木愛理ソロで、出演ということで、ね、今回はかぐや様は告らせたいのね、エンディングテーマ、鈴木愛理ソロとしてね、アニメソング担当がありましたんでね、そのあたりの曲が聴けるのかなと、思います。そして鈴木好美さん、もう鈴木好美さんも出演者の中ではだいぶベテランの域に達してるのではないかなと思います。2012年から毎年なので、今回で多分10回目とかになるんですかね。デビュー当時は本当あれですよ、15歳の高校1年生とかだったんで、今25歳ぐらいなんですかね。それでも若いね。さらに今年は、事務所を立ち上げたということで、さらなるその活躍の場を広げていく、アニソン歌手でございます。そして、遠山奈緒さん、遠山奈緒として初出演は確か、2016年だったんですけど、カンコレの、キャラクターとして2014年にシークレット出演が1回ありまして、まあ、その時はキャラクターとして、で2016年からは、まあ、アーティスト遠山奈緒として、ね、ずっと出演してるんですけどもね、もう昨年2021年のアニ様2日目かなはすごかったですね。もう遠山奈緒とキャラクターを行ったり来たりするみたいなセットリストで、もうまさにその声優アーティストにしかできないステージみたいな感じでしたからね。今年もね、まあ、昨年のパフォーマンスに匹敵するぐらいのね、すごいステージを見せてくれるんじゃないかなと思います。そしてトゥルーさんですね。トゥルーさんは昨年、3日目の大鳥というですね、すごい大きな、ステージを、任されてましたけどもね、もうこの方もアニソンに対するもう熱がもう高い人ですからね。昨年のね、このアニ様3日目出演した時の MC でね、今日この場で声が出なくなってもいいと思ってるっていう MC がね、未だに残ってますけどもね、今年もね、そのアニソン熱をさらに加速させて、このアニ様に出演してくださいます。そして中村修吾さんですね。男性声優さんでございますけども、昨年、ソロアーティストとしては、初めて出演だったんですけども、もともとアイドルマスターサイド M のメンバーとしてもこのアニ様に、出たことがある方でね、今年だと、西遊記 のねエンディングテーマとか、担当している方で、10月からの新番組のエンディングテーマも、決まってるということで、こちらも要注目の男性声優さんですね、シュゴンというニックネームが有名ですね。さあそして、レイズは睡蓮、こちらは、バンドリから、生まれた、ガールズバンドでございまして、もうあれよあれよと3回連続出演ですね。これ多分バンドリの、登場バンドの中ではもう最多タイになるんですかね、早くも。はい、もう今年の夏6月にもね、あの2日連続のあのライブ見に行きましたけどもね、もうどんどんサウンドがパワーアップしてますね。特に今年はあのロックバンドの、Fear and Rising in Las Vegas からの、楽曲提供を受けた Repaint っていう曲がありましてね、この曲はもうぶち上がりますよ。まあ、全編英語なんですけども、もう英語の意味はわからないけども、とにかくかっこいいっていう曲がありましてね、この曲あたりがね、アニメ映像付きでね聴けたらいいななんて思いますね。というわけで、アニ様、2022出演アーティスト初日でございました。次は、アニ様2022、8月27日2日目の、出演アーティストを、継承略で、紹介していきたいと思います。青いエイル、天宮空、アンジェラ、石原香織、伊藤美久、馬娘プリティダービー、大橋彩香、梶原学徒、グランロデオ、ザック、スピラスピカ、ダイアローグ、フロー、マッドキッド、レオナ、リアル秋葉ボーイズ、アンドモアということで、2日目は今のところ、16組発表されてますね。まずは、初出演のアーティストから紹介していきます。2日目はですね、初出演の人がね少ないんですよね。まずは梶原学徒さんですね。こちら男性声優さんでございます。2017年デビューのね、もうかなりもう新人の方なんですけどもね、デビューしてすぐ、ブラッククローバーという作品でね主演を務めまして、まあ超有名作品永遠の消防隊のね、あの新楽坂部、こちらも主演ですね。であと、シャドーバースのアニメ、こちらもね主演ですね。それからアンサンブルスターズとかフロムアルゴナビスとか、もう数々の、作品で、出演をし続けている、超人気声優さんでございましてね、2020年に、ソロアーティストとしてデビューと、このデビュー曲が、先ほど言った、自身が主演を務めるブラッククローバーの、主題歌にも、なったということで、まだ27歳なんですってね。え、若いですね。まあそんな、ソロアーティストデビュー2年目の、梶原学徒さんが今回アニメのサマーライブのステージに立つということでね、このアニメのサマーライブね、男性声優さんのね出演が増えてかなり嬉しいですね。さあそして、こちらも、男性でございます。マッドキッド、こちらですね、2014年に結成された、ダンスボーカルユニットですね。男性のみのメンバーで結成されたダンスボーカルユニット、現在のメンバーは5人なんですけども、テレビアニメ、盾の勇者の成り上がりの、オープニング主題歌を、2期にわたって担当しています。このアニ様もですね、かつてその欅広場 の無料ステージの方に、マッドキッド出演してまして、ね、今回この本編に出演するということなんですけども、ね、この本編出演に向けてね、ツイッターアカウントとかで、まあ、いろんなアニメソングのね、まあ、そのダンスを踊ってみたりした動画とかをね、いろいろこのアニ様に向けて上げてるので、ね、このアニ様に向けてのそのパフォーマンスみたいなのがね、すごいファンにはありがたいですよね。はい。ちなみにこのマッドキッドはですね、ダンスボーカルグループなんですけど、アニ様ってこの、ダンスボーカルグループましてやが出演することって多分めったにないので、このステージは必見ですね。まあ、ダンスボーカルグループ、男性のダンスボーカルグループが、アニメソングの主題歌を担当するってことは、まあ、結構あるとは思うんですけど、こういうこのアニメソングのフェスで見れるってことはあんまないので、今回2日目のアーティストの中でもかなり楽しみにしてます僕。はい。さあそして、男性の、ダンスグループ、もう一組、このアニ様に初出演ということで、リアル秋葉ボーイズ来ましたね。もう泣く子も黙るオタクダンスグループでございます。ね、 それぞれがもうダンス技術はもう世界トップレベルの人たちなんですけども、趣味がオタクということで、もうアニメソングでとにかく踊ったりとか、そういうパフォーマンスでもう日本のみならず世界各国で活躍されている方々なんですけどもね、僕も仕事で何度かご一緒させていただいたんですけども、喋るとマジでオタクなんですよね、この方々が。はい。でですね、このリアル秋葉ボーイズがですね、まあ、すでに発表されてるんですけども、同じ日に出演してるレオナさんがですね、今現在放送中のシャドウハウスセカンドシーズンのオープニングテーマ、シャルウィーダンスっていう曲がありまして、その曲のミュージックビデオにリアル秋葉ボーイズの皆さんが出演されてるんですね。なので今回はこのレオナさんとのコラボという形で、まあ、正式に出演するらしいです。はい。これ別のアニソンフェスにもね、リアル秋葉ボーイズさんはその数々のね、歌を歌うアーティストの方々に混じってダンスパフォーマンスのみで出演されてたりとかもするのでね、このリアル秋葉ボーイズというね、このグループもかなり稀有な存在でございます。今回アニ様に初登場です。さあ、アニ様2日目初出演アーティストは、以上の3組だけでしてね、他にはですね、まあ、青いエールさんとかも出演しますね。去年ね、プロゲーマーチームに加入したことでも知られる、多趣味な方でございますけどもね、もうアニメ主題歌もね、どんどん新しいものも担当してまして、ね、ますます活動の場を広げている、方でございます。そして、天宮そらさんですね。天宮そらさん、まあ、トライセールっていうユニットでも、別の日に出演するんですけども、このソロの、天宮そらでも、今回アニ様に出演ということで、もうね、数々の話題作で主演務めてますね。今だと、夜更かしの歌とかもね出てますけども、この間はその、ね、リケコイね第2期の方の、ね、オープニングテーマも担当してましたし、あと YouTube のね、あの個人チャンネルの方でもね活躍されている声優さんでございます。さあ、そして、アンジェラ、アンジェラさんもね、もうかなり前から、アニ様に出演し続けてる方なんでございます。なんかまあ、他のアーティストの方々を振りに使ったとぼけた MC がね割と取り沙汰されることが多いんですけども、やっぱアーティストとして締めるところは締めるということでね、もうその会場を盛り上げる力というのはもうどのアーティストよりも、高いものがあると思います。予想なんですけど、多分馬娘の、名前を、自己紹介の時に拝借すると思います。これ完全に僕の予想ですけども。さあ、そして石原かおりさんですね。ソロアーティストとして、今回、まだ出演するわけなんですけどもね、もう今年に入ってもうすでに、テレビアニメの主題歌を3つ担当しているということで、特に今期だと異世界薬局、金層のベルメイユとね、同時に放送されている2作品で、2曲主題歌を担当しているということでね、もう音楽活動がますますその活発化、してきてる、声優アーティストでございます。もちろん今言った3作品にもね声優として出演していまして、全然違うキャラクターを演じていらっしゃるのでね、もうさすがだなって思います。さあ、そして伊藤美久さん、伊藤美久さんもね別のユニットだったりソロでももう何回かこのアニ様に出演されています。ね、もういろんな人から、裏表がない素晴らしい、人だという褒め言葉しか出てこないような、まさに天使のような存在、伊藤美久さんですね。今年は、自身の憧れだった仮面ライダーシリーズにね、伊藤美久本人役としても出たし、キャラクターのボイスとしても出たということで、伊藤美久さん本人にとってもかなり激アツな1年と、なりまして、今年はどんなパフォーマンスで、アニ様を虜にしてくれるんでしょうか。さあ、そして馬娘プリティダービー出ましたね。実は馬娘は、テレビアニメの第1期が放送されている時、2018年に一度、馬娘、アニ様ダービーというユニット名で、出演してるんですね。その時のメンバーとはまた、ガラッと変わりまして、今回はそのテレビアニメの第2期に登場したメンバーが主になってたりとかするんですけども、まあ、やっぱりなんといってもそのテレビアニメの第2期、そしてアプリゲームっていう影響もあり、まあこのオタク界のみならず、この元々の競馬ファンとか、そういった人たちも巻き込んだ、なんでしょう、ちょっと一大ムーブメントを巻き起こした、作品になったということでですね、もう巨大な姿に成長した状態で今回またアニ様に帰ってきたということでですね、非常にどんなステージになるのか楽しみでございます。 さん、そして大橋彩香さんですね。大橋彩香さんもね、もう2015年からもう連続で出演している、女性声優アーティストでございまして、2016年アイドルマスターシンデレラガールズではトリも務めています。そしてなんといっても2019年アニサマ3日間、連続出演という記録も成し遂げている方でございます。今年に入っても、テレビアニメ史上最強の大魔王村人 A に転生するのオープニングテーマ Be My Friend などをリリースしています。精力的に活動している女性声優さんでございます。さあ続いては、グランロデオさんですね。グランロデオさんも2008年からこのアニサマには出演、し続けてまして、特にあのギターの飯塚さんはね、この栗林みなみさんのサポートギターとしてはもう初回から参加してる方なんでね、もうアニサマの生き字引と言っても過言ではない、人なんですけども、まあグランロデオさんね、あの初登場だった当初2008年かな2008年当初はあの俺たちアニメの主題歌全然やってないよみたいな自虐的な感じだったんですけどもね、今はもう数々の有名作品でね、まあ、黒子のバスケだったりとか、最遊記シリーズとか、いろんな作品でも主題歌を担当している、もう正真正銘の、アニソンロックユニットでございます。このアニサマではね、あの他のアーティストとコラボして歌うってことが結構あるんですけども、このグランロデオさんもね、コラボ率がかなり高い方々でしてね、去年はもう栗林みなみさんとね、一緒に、グレンゲ、それから大黒摩季さんと一緒に、あなただけ見つめてるというね、有名曲のね、コラボ曲がありましたけども、今年もね、誰かとコラボするといいなぁなんて思ってます。さあ、続いてがザックさんですね。もうアニメソング界になくてはならないシンガーソングライターとなっております。2013年に、中二病でも恋がしたいのオープニングテーマを引っ提げてアニサマには出演してまして、その後2017年には、アニメロサマーライブのテーマソングも担当されている方でございます。昨年2021年の出演は、アニ様なかったんですけどもね、その間にも、バラ王の壮烈だったり、ブラックロックシューターだったり、ようこそ実力至上主義の教室への、主題歌とか、いろんな作品の、主題歌も担当してたり、ねまあ、楽曲提供とかもねたくさんやられている方です。今年久々のアニサマで、どんな、曲を披露するのか非常に楽しみです。そして続いて、スピラスピカね、こちらね2019年にアニサマには初登場した3ピースバンドですね。もうとにかくボーカルのミキハさんの喋りに注目ということで、2019年初登場の時にはずっとトロッコに乗っててメインステージに上がらせてもらえないみたいな、下りがあったりとかして、で、ね、昨年2021年もねあのダンスの振り付けがすごく印象的なピラミッド大作戦という曲も披露したりとか、あとコラボでアイリスと歌を歌ったりとかっていうの結構ありまして、で、まあ、今年3回目の出演になるんですけども、一応トピックス的にはですね、ギターを担当するテラニスさんと、ベースを担当する増田さんが、8月いっぱいで、スピラスピカを卒業するということが決まってるみたいでして、なんでアニサマで、この3人のスピラスピカを見れるのが、最後になる、ということなので、今年のスピラスピカのステージ、もう1分1秒たりとも見逃すことなく目に焼き付けていただきたいと思います。さあ続いてダイアローグですね。ダイアローグ昨年初出演の、8人組女性声優ユニットなんですけどもね、もう今年に入ってからも活躍が目覚ましくてですね、このダイアローグが誕生するきっかけになった、作品、女性声優育成ゲームである Q という作品がですね、今年テレビアニメも放送されたりとか、あとこのダイアローグとしても、主題歌を担当する作品がたくさん放送されてまして、ね、もう去年だけで、その MC なしで3曲をメドレーで連続で披露するっていう、すざまじいパフォーマンスだったんですけども、もうそれを上回るぐらい、もう曲今年リリースしてますんでね、今年もね、どの曲が聴けるのか、果たしてどんなパフォーマンスが見れるのかっていうのがね、すごい楽しみな、女性声優ユニットでございます。そして続いて、フローさんですね。フローは最後は2017年に出演したのが最後で、今回5年ぶりの出演ということで、もうオタクはみんなフロー大好きですからね。今回5年ぶりのアニサマ出演で、僕もどんな曲が聴けるのか非常に楽しみでございます。この5年の間にですね、フローが主題歌を担当したコードギアスっていう作品が、まあ、15周年を迎えたということで、その作品にために新たに書き起こした 曲があったりだとか、あとね、あのナルトのナルトっていう作品ね、あのフローがゴーという曲で主題歌を担当したあの作品の、まあ、あの子供にあたるシリーズボルト放送されてまして、そのボルトにも主題歌を担当しているのがフローでございます、ね、そのあたりの曲も聴けたら嬉しいですし、コラボでシングルを出したこともあり、前回のアニサマでも、一緒にパフォーマンスをしていたグランロデオさんが同じ日にいるけども、この辺はどうなのかっていうのも当日までのお楽しみということでございます。そして先ほど、リアルアキバボーイズさんの出演の際にも触れましたけど、レオナさんですね。レオナさんも、3回連続出演になるんですかね。この方も、絶望系アニソンシンガーと、ご自身のことを、言っておりまして、この方の歌声もね、もう唯一無二のものがございまして、前回ですとあの、ソードアートオンラインアリシゼーションの、ウォー・オブ・アンダーワールド作品のオープニングテーマだった、アニマという曲ね、もう有線でガンガン流れてましたけども、それからシャドウハウスのエンディングテーマナイナイ、という作品曲ね、曲もね披露されました。で今年はそのシャドウハウスの第2クールが、放送されて、オープニングテーマをレオナさん、シャルウィーダンスという、曲を担当しておりますね。明るい曲調なんだけどなんかちょっと影があるように聞こえる不思議な曲でございます。この曲が、今回アニサマで、生で聴けるらしいです。というわけで、アニサマ、2022 2日目出演アーティストの方々でございました。
熱文字
さあ、というわけで続いてアニメロサマーライブ20228月28日日曜日3日目出演アーティストの紹介をしていきます。継承略です。アイリス、アルカナプロジェクト、内田真彩、内田優馬、大黒摩季、サジ、ジャイロアクシア、鈴木愛菜、鈴木みのり、スリーセブンシスターズ、フォーユー、カラクリ、トライセイル、花澤香菜、はるか、柳なぎ、ワンズ、以上17組の出演が発表されています。あとアンドモアですね。アニサマ初出演の人たちから触れていきますとですね、まずアルカナプロジェクト、こちらですね、あの秋葉原にあるディアステージっていうね、あの飲食店と、まあ、ステージが一緒になったような場所ね、あのアーティストやアイドルの方々がパフォーマンスする場所ね、あるんですけどもね、あの電波組インクとか、ね、所属してて、昔はね黒崎真音さんとかもね立ち上げに携わった、場所会社がありまして、そこと、老舗アニソンレーベルの、ランティス、この2つがですね共同でプロデュースしている5人組の、ボーカルユニットでございます。アルカナっていう名前からも分かる通りですね、あのタロットカードをモチーフにした世界観を持ってるグループでしてね、あのメンバーそれぞれ担当カラーとかじゃなくて担当カードが割り当てられてたりとかするっていうのもちょっと珍しいグループでして、アニソン的にはモンスター娘のお医者さんの主題歌がまあ初めてのアニメ主題歌担当でして、まあ最近だとあれですね、去年放送されました、沖縄県を舞台にした、水族館のアニメ白い砂のアクアトープ、こちら第1クール第2クールともに、主題歌を担当したのがこのアルカナプロジェクトでございます。メンバーそれぞれですね、あの別のアイドルグループと兼任してたりとか、あとソロで活動してた時期もあったりとかしてね、もういわゆるライブアイドルっていうやつですね、もう経てきてるメンバーが多いので、もう当日のねライブパフォーマンスはもう間違いないと思います。今回初出演アルカナプロジェクトでございます。さあそして続いて初出演は、サジですね。北海道出身のメンバーで結成された3人組、バンドでございます。もともとはですねファットマンズアフタースクールっていうバンド名でしてね、夜桜カルテットのエンディングテーマをね一度担当したことがあるんですけどもね、2019年に、キングレコードに移籍してきて、その時にサジっていう、名前に、変わりまして、このサジになってからねもう数々のアニメ作品の主題歌を担当しまして、アヒルの空とかね、シャーマンキング友達ゲーム、まあ、最近ですと、過激少女のオープニングテーマとかもね記憶に新しいですね。この青春ソングを歌わせたら今もうトップクラスの、若手バンドではないでしょうか。そんなサジがですね、 今回このアニソマ3日目にはですね、あのボーイズバンドが3組いるんですけども、そのうちの一角を担うということでございます。さあ続いて初出演はですね、スリーセブンシスターズ、フォーユー、カラクリ、この3組でございまして、こちらはですね、東京セブンスシスターズという、アイドル育成、リズムゲームアプリがね、ございまして、もうこれ大人気シリーズなんですけどもね、この東京セブンスシスターズからいよいよこのアニ様に出演ということで、まずスリーセブンシスターズはまあこの、東京セブンスシスターズ通称ナナシスのまあある意味主人公的なユニットでございましてね、37という劇場に所属している、ナナスタシスターズという12人のアイドルによる、ユニットでございます。ね、もともとこの12人のうちの、11人が出演ということで発表されてたんですけども、今回ギリギリになって、フルメンバーで参加することが叶うということで、ね、これはナナシスファンの皆さんたまらないんじゃないんでしょうか。そして、4U とカラクリ、この2組は、この37シスターズの、ライバルにあたる、ユニットとしてこのナナシスの中に登場するグループでございます。4U は、3人組の、現役女子高生ガールズバンドというキャラクターでございまして、そしてカラクリはですね、深い絆で結ばれる双子ユニットということで、カラクリ一葉とカラクリ双葉という二人の女の子のユニットなんですけども、声は一人の声優さん、アキナさんという声優さんが演じてらっしゃいます。この熱文字編集長の達夫さんはですね、このアキナさんはもうデビュー前ぐらいから、ね、注目してる方でした。ね、もうブログで大絶賛してましたけども、あのアキナさんね、もうデビュー後はもう大活躍でね、あのアイカツシリーズとか、今だと、バンダイナムコのね、メディアミックスプロジェクトの伝言部という作品にも出演したりしますけども、今回このアニメのサマーライブにこのカラクリの2人の女の子のキャラクターを背負って、出演ということでして、この東京セブンスシスターズのユニットはですね、僕的にもねすごい楽しみでして、僕あのナナシスはプレイはしてないんですけど、さっきあの初日の時に紹介したあの D4DJ のアプリゲームの中に東京セブンスシスターズの楽曲が原曲で何曲か入ってるんですよ。で、その中に、4U の曲と、カラクリの曲も入ってまして、まあ、正直もう、めちゃくちゃ聴いてるんですよ。この曲をね、生で聴けるっていうのはね、非常に楽しみでございまして、3日目はこの東京セブンスシスターズの、中の登場ユニット3組がまとめて、初出演でございます。さあそして、次初出演は、花澤香菜さんですね。もうオタクでこの名前知らない人はいないんじゃないかっていうね、もう押しも押されぬ国民的若手女性声優ですけども、花澤さんは2011年に、ローキューブ、ね、あの小学生の女の子たちがねバスケやるあの作品の、ユニットで一度アニ様には出演してるんですが、今回花澤香菜ソロアーティストとして初出演ということで、ね、最近ねあの花澤さんがねアニメの主題歌、このソロアーティストとして担当する作品が結構増えてきまして、今放送してる作品ですと、それでも歩むは寄せてくるのね、あの振り付けが印象的なオープニング主題歌も花澤さん担当してます。あと、自身が主演も担当してる、レイトンミステリー探偵社カトリーの謎解きファイル、こちらの方もですねあの主題歌担当したりしてました。今回この花澤香菜さんが、いよいよ待望の、アニ様ソロ初出演ということでございます。さあ続いて、初出演は、柳凪さんです。もうこの方の名前もね聞いたことないオタクはいないでしょう。かつてはねニコニコ動画に、ガゼルっていう名前で、動画を歌ってみた動画を投稿、してたりとか、あとですね、化け物語の、君の知らない物語、こちらの曲のゲストボーカルとしても非常に有名な方でございます。柳凪としての曲も、たくさんアニメソングになってますね。あの夏で待ってるとか、やはり俺の青春ラブコメは間違ってるシリーズも、ずっと主題歌担当してますね。凪の明日からもありましたね。ブラックブレッドとか、アルスラン戦記の挿入歌とかもやってて、もう数えたらキリがないぐらいいろんな作品で、その歌声を聞かせていただける、方なんでございますが、その柳凪さんがですね 今回、ソロアーティストデビュー、10周年の節目の年にこの兄様初出演でございます。さあ、そして最後の初出演アーティストは、来ました、ワンズでございます。あのワンズですよ皆さん、あのワンズがですね、いよいよ兄様に初出演でございます。実は去年2021年、もともと出演予定だったんですけども、残念ながらちょっと叶わなかったという事情がありまして、今年が正真正銘初出演ということでね、ワンズといえば、ね、まあ、往年の名曲にたくさん、生み出してますけどもね、91年結成のバンドなんですが、数々のメンバーチェンジとか、あと一度解散したりとか、そういうのも経て2019年に、3人のメンバーで、再結成再始動したわけですね。ボーカルも上原大志さんという方に変わりまして、ね、ギターの柴崎さんとキーボードの木村さん、この3人で、第5期ワンズとして再始動してるわけです。今回はちょっと今休養中の、キーボードの木村さんを除いて、2人での、参加になるみたいなんですけども、今の第5期ワンズになってからもですね、名探偵コナンの、主題歌とか、そういうのも担当してましたし、あと、ね、昔のねワンズの曲、世界が終わるまではとか、あと錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こうとか、ね、そういうのもね第5期ボーカルバージョンとしてねリメイクしてライブで披露したりとか、CD に収録されたりとか、そういうのしてるわけですよ。もうワンズの歌をねずっと歌い継いでいくということで、ね、もう結成から、30年以上経つ、大物バンドワンズ、今回兄様3日目最終日に初出演でございます。要注目です。さあ、初出演アーティストの、紹介はこれで以上になりまして、3日目にはですねもう何回か兄様に出演している方々もたくさんいらっしゃいます。まずアイリスですね。アイリスは2013年に初めて出演して、でそこから2015年からはもうずっと連続で出演してるんですけども、アイリスは、今年でデビュー10周年を迎える年なんですね。このねアイドルグループがいっぱいできるこの昨今で10年続くアイドルグループっていうのはなかなかいないもんでして、でしかもこの10年目の節目の年にちょっとね大人な一面を見せる曲ができまして、その曲がかけ狂いツインの、主題歌にもなっているクイーンズブラフという曲でございます。こちらも YouTube にもね公式で上がったミュージックビデオがすで、に200万回再生を達成しているというもう大人気っぷりでございますね。そんな10周年イヤーを迎えるアイリスが3日目に出演です。他にもですね、内田真彩さんもね今回3日目に、出演します。内田さんもね結構連続で兄様に出演していまして、多分2015年から、ずっと連続で出演してましてね、まあ、その間にもねアーティスト活動も声優活動もねもう見ない日はないっていうぐらいねたくさんされている方でして、でそれ以外にも福岡ソフトバンクホークスファンとしての面もね有名になってきましてね、始球式とかも務めてますよ今。そしてそんな、内田真彩さんの、全国民が愛すべき弟としても、有名なのが、内田祐馬さんでございます。まあみんなね弟たそ、ね、内田真彩さんが真彩たそって呼ばれてるからその弟だから弟たそみたいなそういう呼ばれ方をしてる、内田祐馬さんなんですけどもね、もう声優としても大活躍でして、ガンダムビルドファイターズトライとかね、結界戦線も出てましたね、ダイヤのエースとか、マクロスデルタもね、主演でしたからね、そんな、内田祐馬さんは2018年ソロアーティストとしてデビューしまして、まあ、そこから、アニメのタイアップ曲何曲かね、あるわけですよね。この音止まれとかね、アヒルの空もやってるし、灼熱カバディとかもやってますね。そんなこの内田真彩さんと内田祐馬さんの、この兄弟なんですけどもね、兄様では何回か同じ出演日に被ってることはあったんですけどもね、一緒のステージに立つみたいな、まあ、あったっちゃあったんですけどね、いわゆるコラボみたいなことはなかったんでね、まあちょっと一個人的にはね、そろそろ見たいな、みたいなね、妄想も膨らんじゃいますけども。そして、大黒摩季さんですね。昨年アニメロサマーライブ初登場でですね、すごくパワフルなステージを披露してくださった、大黒摩季さんね、コラボで、まあ、グランロデオさんだとか、鈴木雅之さんだとか、ね、あと、スターライト久々組とか、あと、富永富弘明さん、 とかのね、コラボでね、名曲をたくさん披露した大黒摩季さんでございますが、今年のこのアニ様の、テーマがスパークルっていうテーマなんですけども、本当にたまたま、今名探偵コナンで流れてる大黒さんの、曲がスパークルっていうタイトルがたまたま被ったというね、ちょっとした珍事件もあったりしまして、今回やっぱりテーマがスパークルなんでね、その噂のスパークルも聞けるのではないかなと、そして昨年以上の何かサプライズ的なことはあるのかななんてのも期待しちゃいますね。そして、ジャイロアクシアでございます。こちら、バンドリーのね、あの男性版とも言うべき、あのアルゴナビスっていう作品がありましたけど、そのアルゴナビスで、何でしょう、主人公バンドのアルゴナビスの、まあ、ライバル的な立場で登場する、ジャイロアクシアというバンドでございます。昨年も出演したんですけどもね、今回もジャイロアクシアが出演ということで、なんかこの熱文字で僕がジャイロアクシアを紹介したのをきっかけになんかジャイロアクシアのファンになったみたいな方がツイッターで見まして、すごいありがたい話でございます。そうなんですよね、なんかジャイロアクシアってね、その癖になるんですよね。今回アニ様のテーマソングの、レコーディングにもこのボーカルの、朝日奈由太役の、小笠原仁さんが参加してらっしゃいましてね、このアニ様の発表記者会見にも小笠原仁さん、確か参加しててね、この朝日奈由太という役とは、ギャップのある小笠原さんのね、サービス精神旺盛なところがですね、この記者会見でもテーマソングの PV でもね見れるんでね、ここも要注目でございます。そしてもちろんやっぱりバンドですから、演奏技術とかそういうのにもね注目してほしいでございます。バンドの、でドラムを担当している宮内さんという方ですね、去年もジャイロアクシアは大黒摩季さんと同じ日だったんですけどもね、これドラム担当の宮内さんの、ドラムを、見た大黒摩季さんが裏で、スカウトしたと。で実際に大黒摩季さんのライブで、宮内さんドラムを叩いたというですね、この兄様が繋いだ縁みたいなお話もね、あったりするんですよ。兄様ってねこういうのが熱いですよね。さあそして続いて、3日目、鈴木愛菜さんも出演しますね。声優さんでございます。ラブライブサンシャインでね、一躍有名になった方ですけどもね、ソロアーティストとしても、デビューしている方でございます。声優として最近の出演作品だと、邪神ちゃんドロップキックの邪神ちゃん役ね、こちらハマり役ですよね。作品内でも邪神ちゃんとして歌を歌う時もね、民謡で鍛えた喉をいかんなく発揮してる、鈴木愛菜さんですけどもね、昨年アニ様に出演した時にはね、カバー曲歌ったりとか、あとはるかさんとコラボで歌を歌ったりとかしてましたけどもね、今年もそのあたりの何かしら、邪神ちゃん関係のサプライズとかもねあったりするのかっていうのが、期待できます。そして、鈴木みのりさんも、3日目に出演しますね。マクロスデルタのオーディションでデビューした、鈴木みのりさんですけども、もうソロアーティストとしても結構長くて、2018年に、ソロデビュー、そこから連続でアニ様に出演してますけども、デビュー曲のフィーリングアラウンドっていう曲が、ラーメン大好き小泉さんっていう作品の主題歌で、手にネギを持って、歌うっていう、姿が印象的だったのか、このアニ様の、舞台では鈴木みのりさんがステージに出てきた時にはみんな緑色のペンライトをつけるっていう癖があるんですけどもね、そんな、ネギ声優の鈴木みのりさんも3日目に登場です。さあそして3日目他にもですね、トライセール、もう説明不要の、大人気声優ユニットでございます。ね、別の日にも、2日目にも出演する、天宮そらさん、そして夏川椎名さん、朝倉桃さん、この3人によるユニットでございます。アニ様には2015年に初めて出演してから、そこから連続出演していまして、最近だとアハレンさんは測れないのオープニングテーマとかも担当してましたし、やっぱりなんといってもエロ漫画先生のエンディングテーマだったアドレナリンという曲、もうこの曲がアニ様では、もう幾度となく、披露されてまして、もう夏にこの曲聴かないと、アニ様じゃないみたいなぐらいの印象もありますけどもね。ちなみにメンバーの天宮そらさんはですね、8月28日生まれなんですけども、昨年もトライセール8月28日に出演で、今年も奇跡的に8月28日、出演ということでですね、もう毎年無条件で兄様で誕生日を祝ってもらえる女 ということで誕生日が非常に覚えやすいです。はい、そのトライセールでございます。さ、そして最後ですね、はるかさんですね、はるかさん、メインの出演自体は、去年2021年が最初だったんですけども、もともと欅広場のステージとかでもね、ちょうどあれかな、かぐや様が告らせたいの一期が終わった後ぐらいですかね、エンディングテーマ担当してましたけども、ね、欅広場のステージに立ったこともある方でございまして、昨年はね、邪神ちゃんドロップキックの主題歌、ね、2期3期にわたって今、担当してますが、ね、2期のオープニングテーマをその邪神ちゃん役の、鈴木愛菜さんと共に、コラボで披露しました。今邪神ちゃんドロップキックの第3期の、主題歌ですね、もうフィーチャリング鈴木愛菜なんですね。もう2人で歌う曲なんでね、今回この兄様同じ日にいますから、この曲も聴けるのかななんて思ったりとか、あと今現在放送中の作品ですとエンゲージキスのオープニングテーマだったりとかね、今後の活躍が期待される、アニソンアーティストのはるかさんでございます。さあ、というわけで、以上が、8月28日日曜日、3日目に出演するアーティストの方でございます。これ改めて3日間のね出演アーティストをね名前だけざっくりと、言っていきたいと思います。初日があいみ、あさか、あすか、大石まさよし、大西あぐり、斉藤朱夏、鈴木愛理、鈴木好美、チコウィズハニーワークス、月のテンペスト、サニーピース、遠山奈緒、トゥルー、中島由紀、中村修吾、マーメイド、レイズは水蓮、ロンド、8月27日2日目が青いエイル、天宮空、アンジェラ、石原香織、伊藤美久、ウマ娘プリティダービー、大橋彩香、梶原学徒、グランロデオ、ザック、スピラスピカ、ダイアローグ、フロー、マッドキッド、レオナ、リアル秋葉ボーイズ、8月28日3日目がアイリス、アルカナプロジェクト、内田真彩、内田優馬、大黒摩季、サジ、ジャイロアクシア、鈴木アイナ、鈴木みのり、スリーセブンシスターズ、フォーユー、カラクリ、トライセール、花澤香菜、はるか、柳凪、ワンズということで、以上の51組かなが、出演予定として発表されております。これ以外にもね、当日サプライズでね、もしかしたら、ここに名前がない人も出てくるのかなみたいなことも期待しつつ、楽しみたいと思います。これ以外にもですね、兄様初日には、スペシャルオープニングアクトってのが、ある予定らしくてですね、フォロライブという、VTuber がたくさん所属してる、プロダクションがありますけども、そこからスパイスラブという、ユニットを組んでる3人が出演します。これどういうことかというと、今回アニメロサマーライブが、カレー飯っていう作品とコラボしてるんですね。でそのカレー飯の、宣伝も兼ねて、このスパイスラブという名前がついているこの3人が、今回オープニングアクトとして会場をイベント開演前に盛り上げるということで、だから開演前ってことは16時の開演より前に会場に入ってないと見れないっていう、結構これ珍しいことなんですね。兄様で今までオープニングアクト的なことはね、多分なかったと思うので、ちなみにこの港アクア、大空スバル、宇佐田ペコラっていうね、もう超絶人気ある3人がこの兄様のステージにまさか、出演ということで、まあ、本編ではなくてオープニングアクトという形なんですけども、ここにも、要注目でございます。そして、兄様前にですね、必聴というか必見というか、そういった番組もありまして、ニコニコ生放送のアニメロプラスチャンネルの方でですね、兄様出演予定のアーティストの方々がもうとにかく兄様のことについて喋るっていう、ね、番組が、3回放送されたんですね。こちら、なんと9月末ぐらいまでタイムシフトで視聴できるということで、こちら、僕のこのポッドキャストよりも何十倍何百倍も聞き応えがあるはずなので、ぜひともご覧ください。そして今年の、アニメのサマーライブにもテーマソングがあります。ズバリスパークルというタイトルのテーマソングで、作詞が中村かなたさん、作曲編曲田中秀和さんという最強の布陣で作られたテーマソングでございます。 YouTube の方にはですね、公式ミュージックビデオ、あるんですけども、今回サビの部分に、簡単に覚えられる振り付けが、ありましてね、これ3日間おそらくその日の最後にみんなで歌う 歌いながら踊るみたいなことになると思うのでね、この振り付け動画を見て頭に入れてから客席で一緒に踊るとより楽しめるということでございまして、さらにこちらのスパークル踊ってみた動画もね、頻繁に投稿されてましてね、いろんなねダンサーの方とかが、それこそ出演アーティストの方とかも、いっぱい、上げてますけども、何を隠そう、僕もですね、自分の誕生日である8月16日に、このスパークルの踊ってみた動画をですね、とある方の、ダンス動画を参考にして、投稿してみました。お時間ある時にご覧ください。かなり拙い、動画ではありますけども、もう兄様愛でなんとか、乗り切ったということで、はい。そしてさらにですね、こちら、まーちゃん .jp というですね、サイトというかアプリがありまして、こちらの方で、アニメロサマーライブ公式の、デコレーション T シャツというか、そういうのが作れるみたいです。アニメロサマーライブの歴代のロゴだったりとか、あと、用意されているスタンプとかを、自由に組み合わせて、T シャツのデザインを作って、その T シャツを実際に買うことができる、みたいな、そういうのがありまして、実は僕もうここで T シャツ買ってまして、当日着てこうかなと思います。どの日に着てくかちょっと分かんないんですけどもね、あなたの兄様愛を見せてって書いてあったんで、あ、分かりましたって感じでしたね。はい、もうとっさに作りました。アプリで自由にデザインができるということでね、これ多分兄様が終わった後でも買えるのかな、もしかしたらね、ちょっと一度目を通していただきたいと思います。ということで、アニメのサマーライブはね、ライブ当日、だけじゃない、ライブ前、そしてライブ後もいろんな展開があって、もう、なんかその1年かけてお祝いがあるなぁなんて、毎年思うわけでございます。ね、去年はね、そもそも開催されるかどうかみたいなの危機がありましたけどもね、無事開催されて、そして今年も、まあ何度か開催されそうということでね、2020年に一度、開催がなくなってしまった分もやっぱり楽しんでいこうと、声が出せない分他のことで楽しんでいこうと、そういう努力を、多分出演アーティストの方も、見に行く、観客の方も、思ってると思うので、今年の夏は、アニサマで楽しい思い出を、ぜひ作りたいと思います。これを聞いてる方、もしかしたら今年は当日券が出るかもなみたいな可能性があるっぽいので、この、放送を聞いて兄様に行きたくなったなって方が、少しでもいたらいいなと、思います。というわけで今年も、兄様2022見る前特集、一人でやりました。辰夫さんのリクエスト通り、ずーっと早口で気持ち悪い放送になってたと思いますね。お手元の端末で多分 0.75 倍速ぐらいで聞いたらちょうどいい可能性はありますので、ね、皆さんの聞きやすい聞き方で、今回の放送を聞いてみてください。というわけで、姉様2022見る前特集でございました。見た後特集でまたお会いしましょう。See